はい、お聞きいただいたのはアリスでジョニーの子守歌でございました。
なんか藤原さんの気持ちよさそうに言ってくるので、どういたしますですね、ズラをかぶられてなんか、
まあ、キャロバンに行ってない方はね、わかんないと思いますけれどもね、私がいろいろコーラス隊もね従えて、女性アーティストをねコーラス隊に仕立ててね、俺が気持ちよく歌うためにコーラスやってくる。
まあだけどその後も気持ちよく歌ってると、なんかそのアーティストの連中も楽しそうでしたよ。
そうなんですよね、そうなんですよね。アーティストの方がね、参加してくれる中で、うちの店長がバックで踊ったりね、吉田が踊ったりね、なんか私はね、そういう風にスタッフがね全然遠慮せずにね、楽しそうなところをもうステージの上で見せる、ね、会社の宴会みたいですけどね、社員が踊ってね。
だからまあね、コロナ前はなんかね多少のいざこざもね、あのスタッフ間にね、あったかもしれないとなんか思いますけど、まあそういうことがもうコロナ後はなくなったので、皆さんもやっぱり楽しくね、ニコニコしながらやってらっしゃるんですからね、それが非常によろしい、
ね、結果ね、弟の彼女が戸惑うというね、そういう結果になりましたけどね。
まあ来年は戸惑わない
だってこれだけね、あの皆さんを楽しませてるわけですからね。
そうですね、
そうです、そうです。で私ね、キャラバンね、朝、我々が現場がね、10時からスタート、まあ、私と嬉野さんはね後発隊ということで、まあ、1時間前9時ぐらいに現場に着く。で、まあ、その2時間前ね、まあ、午前8時ぐらいに先発隊というか、もう設営隊がねこぞってね、
テント
を
ね、
テントを立てに行くし、それからもうお客さんがもうその時点で並んでるから、受付もね、それをやりに行くっていうことで行くじゃないですか。でね、私その9時に1時間前に行くと、大体まあね、テントは立ってて、
そうですね。
で、五十嵐さんっていうね、
そうですね、
隊長がね、
現場を仕切ってる、ね、
現場を仕切ってる人がね、藤村さん、藤村さんと登り立ててくださいなんて必ず言われるわけですよ。
登りを立てる、
あの登りをね、いろんなこうテント各所に立てるんですけれどもね、私昔はね、やっぱりその、彼らも運営側なんで、どうしてもですね、お客さんがこう並ぶから、じゃあもうグッズのね、公式グッズのテントはちょっとそのステージから離れて、で行列をねさばけるようなところに位置をしてやろうとかね、
去年の茅ヶ崎でなんかダメ出ししてました、
ね、そうですね、去年もやってましたよね、
一体感が出ないもん、言ってました、
茅ヶ崎の時はちょっとかなり離れたところ、でもこれだったら混乱はないというのが、まあ彼ら、まあ運営だけを考えればそうなんでしょうけど、だから私ね、朝一行ってちょっとダメだから、これ全部ちょっと一回立て直そうっていうことも、これまでも何度かあったんですよ。
ありました、毎年ありました
ね。それからもう、あの上りの位置もね、そんなね固めんなと、あとは入り口見える方に並べるとかね、細かいこと言ってたんです、非常に。だから俺が立てるからみたいにやってたんですよ。でも今やね、今年なんていうのはね、もうこう10年目ですから、さすがにそんなこともなく、それから私もまあ運営の彼らのことを信用できてるわけですよ。だから上りの位置なんていうの分かってるわけでね、俺を待たなくてもいいんだけど、まあでもね、これまた藤村さんなんかね、上りの位置が違うとか言われたら困るって思ってんのか知らないけどもね、五十嵐さんがね、藤村さん上りお願いしますってね言ってくれるわけです。私はおめえらを勝手にやればいいじゃねえかと正直思ってますよ。思ってるんですけど、ああ分かりました、ちょっとね、じゃあ一服試合やりますわ、行くわけですよ、で何人かの人が手伝ってくれてね、各売り場の前にこう私がこうテントを立てて、ボランティアね、立てていくと、まあそれによってね、今日の会場のねボランティアさんとかね、
あなた自体がね、
ね、
ご挨拶していけるってこと
できるし、まあ雰囲気を感じられるわけですよ、その実感できるというか、まあそれからボランティアの方にしてもお客さんにしてもね、まあ我々がこう近くに行くことによって、ああ近しいんだみたいな感じができるから、まあ登り立てるのはいい作業かなと思っていくとですね、でも昔と違いましてね、もううちのスタッフがね、とにかく朝から元気いいんですよじゃあ皆さんやりましょうとかって、じゃあちょっと一緒にまずは写真撮りましょうとか、あとエンジンを組んでね、いや今日一日頑張りましょうとかね、ご覧じゃの皆さんと、
去年ぐらいからやってましたね、
そうね、ガラッと本当にガラッと変わってるんですよ。昔はね、やっぱりボランティアの人一般の方ですから、まずあれこれこう指示をしなきゃいけない、でもうちのスタッフも指示をするなんていうんだね、慣れてないし、 普段はね部下として働いてる連中がそこのグループの長になるわけで、班長みたいになるわけですから、まあもちろん戸惑いもあるし自信のなさもある。でもそれがやっぱりこう何年か続けているうちに、違う違う、ボランティアの皆さんの方がよくわかってるし、ベテランの方がたくさんいらっしゃる、有能なこの社員がたくさんいるわけですよ、言ってみればね。で自分からどんどんどんどんやってくれる。じゃああと何が必要かって言ったら、いやこれをみんなでちょっと楽しくやりましょうと、一体感持ってやりましょうみたいなことがね、ようやく分かってきたというか、もう何年も前に多分分かってるんですけど、それがねすごくこう実感できてね、いやなんかなんかね、幸せな職場でしたよ。
先生よかった
もん、よかったよかった、ね、だからまあね、私が別にね何か言わなくてもね、うん、全然いいんだっていうのが、とてつもなくね私なんかはね、うん、居心地がいいんですよ、うん、私が何を言わなくてもいいっていうね、
そ, れがなんかそういう環境になったってことがね、
なったっていう、
あの人は一番ハッピーだ
っていうことですよ。そうそうそう、だからそれが去年のね、あわら温泉のね、あそうですよ、朝ね雨がしとしと降ってる中で、私がちょっと行きたくねえなってそうそう言ったっていうのを、嬉野さんが笑ってね、あなた行かないと始まらないって今までは思ってたけど、多分あなた安心できたんでしょうねと
言ってましたね。
うん、
あのハッピー感っていうのを私感じました。
うん、
だ結局なんかあの時思った、あだから藤村さんが幸せだっていう状況に持っていくっていうのが、全ての人にとってやっぱりそれはいい結果を生むんだっていう、うん、そういうイベントなんですよ、
うん、
キャラバンは。だから運営があの云々とかね、
うん、
それないんですよ結局はね、
うん、
だからこれまではやっぱり会社のイベントとしては当然始まってますから、
うん、
会社側のイベントだっていうところでなんか責任感を出さなきゃいけないとか、はいはい、どんなしがらみのまんまやってましたから、
うん、
それはあなたとなんかいろいろ齟齬が起きるってこともきっとあったので、あなたもねいろいろなんか意見を言わなきゃいけなかったってことが、うん、まあ去年ぐらいから徐々になくなり、今年はもう完全になかった
っていう、良か
ったねっていうなんか
ね、だからねこれだけね興奮冷めやらないお便りがたくさんね、
そうだからまあ最終的にはずらかぶってね、アリスを熱唱してね、
それも
酔っ払ってね、
そうだからそう、そういう風になれるっていうことがさ、
うん、
これは環境が整備されたからであって、整備されてなかったらずらもかぶる
かぶれない、かぶれない、
そうでしょ、そういうことだ、
みんなことやってられないよ、いうことですね。ちょっともう一つキャラバンのやつ、メール読んでみましょう。
はい、ラジオネームのりぞーアット渋谷区さん、いつもありがとうございます、藤村さん、嬉野さん、こんばんは、渋谷区ののりぞーです。水曜どうでしょうキャラバン、お疲れ様でした。今ラストの地の宇和島から帰る飛行機の中でこのお便りを書いています。今回もいくつかの会場に行くことができました。遠征の帰りの飛行機はいつも阪神の方をお見かけして、知らない人でも会釈をしたり荷物棚を譲ったりしています。一度帰ってまた来週もどこかできっと会う、そんな1ヶ月でした。今日で今年のキャラバンは終わりだけど、まだ途中で来年に続いていくような気がしています。宇和島の花火の後に藤村さんが、こんなイベントをやっている民族はいない、どうでしょうから始まったことだがもう関係なくこんなにハッピーになれている、そしてキャラバンがどうでしょうの名脈を流れている、たとえ戦争が始まったとしても俺たちはキャラバンをしよう、そうおっしゃった時私はここに入れてよかったと本当に思っていました。思い出は語り尽くせませんが、先月のヒゲ戦や一夜のジングルを、三島で阪神のみんなで叫べたの嬉しかったです。スタッフの皆様にもありがとうございました。また次の場所で必ずお会いしましょう。
ちょうど全てのね、宇和島が終わって、はい、のりぞーさんもね飛行機に乗ってね、はい、そこでこうちょっとねメールを打っているっていうね、
のりぞーさんもね完全に健康な体じゃないです
から
ね、割と頑張ってきてらっしゃる、
そうそうそうそう、
まあでも、もうあなたがなんか宇和島の花火をね、うん、見た後の中でね、うん、トラメガで言ってましたけどね、たと、うん、え戦争が始まったとしても、うん、僕たちはキャラバンをしようっていうさ、
そうです、
私はねそのスタンスはね、うん、正しいと思うんですよ、うん、この国を司っている人たちがこの国をどういうふうになさろうかってことは、
うん、
もう我々にはどうしようもできない気もなんかするんです、うん、でそれとはもうそれはそれで、
うん、
我々は我々でっていうスタンスを貫くっていうことに、うん、やっぱ一番なんか未来がある気がするんです、僕。
そうです、
うん、だから戦争始めんだったらなんかすればいいんじゃない、うん、キャラバンやってるから
そうそうそうそう、
戦争に行かなきゃいいんだと
思うんですよ。そうそうそう、
うん、
そうなんですよ、戦争と言いましたけど、うん、日常生活においてもですね、うん、自分たちはこうやってやるんだ、
そうですそうです、
ね、自分たちには俺一人じゃなくて、うん、同じようにね、うん、戦争が始まってもね、
そうそうそう、
おキャラバンだキャラバンだってね、来る人が多分 ね、たくさんいるっていうことがね分かったんだと思うよね。
それはだからちょっと可能性としてはね、
そうそうそうそう
ありなんですよ。
そう
どこそこ何月何日までにねどこそこの隊に入隊するとかが来てもさおおそうなんだとかって俺行かなきゃいけないんだって言いながら、うん、だけどキャラバンあるしなみたいな感じでキャラバン会よりみんなが行くっていうね、
それ
はね俺は結構笑えていいなと思うんですよ、
うん
うん、
きっとね世界でねこういうこと多分あったんだと思いますよ、
はあはあ
うん、これまで人間のね、うん、この社会っていう中の、ね、歴史の中でね、うん、きっとこういうことはあったんだと思う、はいはいはい、それが一つお祭りとかね、うん、なんかでありっていうところでね、うん、でもこの近代において、うん、どうにもこうにもそういうものに抗えないっていうようなね社会の束縛みたいなものがね多分昔よりも強くなったような気がするんですよ、
う
ん、この近代ね。だから多分反戦運動なんていうのもね、うん、逆にちょっとこう先鋭化しすぎてるような私気がして、戦争反対すごくいいことだしもちろんそれは我々も同じなんだけど、そういう反戦運動をすることが目的とかね、なんかこう文句を言うわけじゃないんだけどそういうことが目的になってくるとか、環境破壊についても環境破壊するそんなもちろんダメに決まってる、でも今度は環境を保護する運動をすることに意義を見出しちゃってるような、なんかそういう気がするんですよ。もうちょっとフラットに自分たちが本当にそう思っていることをちゃんとできてんのかなと、何か結局その保護活動にしても反戦運動にしても何か逆に旗から見ると向こうから見ると敵対運動でしか見えないっていうね、
だからなんか本質からちょっとずれてるのかもしれませんね。
そんな気がね、私はなんかするんですよ。ちょっと
反対運動をしたところで、
うん、
まあ、彼らは考えを改めてくれないだろうみたいなところが中にあるので、
う
ん、
そう
彼らは彼ら我々は我々っていうことをやるのがね、
うん、
一番なんか実利があるかなと思うんですけどね。
そうなんです、
うん、
でも彼らは彼ら我々は我々だけっていうのはなかなかこう理解されない、う
ん、
考え方だと思うんですよね、うん、でもそれじゃあ結局あなた方が勝手にやってるだけとしか見えませんよと、うん、そうなんです勝手にやってるんです我々、
う
ん、
そう、
だからそれは正々堂々と言いますけど、
そうですね、だからなんかそのこの日常を守るためにはもう勝手にやるっていうことをやらない限り、
うん、
これ維持できない気がするん
ですよ。そうですね、勝手に我々は犯罪を繰り返すね、うん、集団ではないわけですよ。
まあ、なんかその結果的にねなんかそのルールを守らない集団になるかもしれないんですけどでもそうはしないと多分もうなんか対応できないような気もします。
そうで
しょ、
うんうん、人間ね昔よりもね、うん、やっぱりやることが少なくなってると思うんですよね。
なるほど、
うん、体を動かすことも少なくなっているしってね、うん、私だからクレのね大和ミュージアム、
うん、
戦艦大和のね、うん、あのミュージアムがあるんですけれど、やっぱりそこでね一番心動かされたのは、うん、設計図ですよね、大和の設計図がざっと彼らが書いた設計図があるんですよ、はいはいはい、その文字の綺麗なこと精密なこと、うんうん、あれ今我々書けませんよあんなの、多分文字すら書けないあんなに綺麗に、
ね、
であれ何時間かかってるんだと、何年かけてあの設計図書いたんだ、我々多分あれって無駄だって思うでしょう今多分。でそれはコピペでいいじゃない、
あ、
うん、なんかちゃんと誰かに打っても専門の人に打ってもらってね、あ、それもしくはもう今や AI にねバーッと書いてもらって、うん、それ見るだけでいいじゃないってなってると我々やることないんですよ、もうやることがないから、じゃあもっとハッピーにねやればいいじゃないかって思うんだけど、実はそうじゃない、何か反対運動にしてもそうじゃないものにしても何かに、没入しないと自分がダメになっていくような、それが非常に制限化しているようなね私は考えになってて、だからただ単に楽しいことだけやってるって非常に外から見ると何やってんのって言われる時代にもうなっちゃってるような、うん、真面目でしか映らないみたいなね、そんな時にねこうやってね、あ、ハッピーでした、いや楽しい、またやりましょう、それをバカみたいにね1ヶ月もかけてね全国13会場でね1日おきぐらいにやってるわけですよ、お祭りをね、
うん、なんていうのはね、それをまさに象徴するような曲なんじゃないですか。
じゃあ次の曲いきますか。
どうぞ、
大丈夫ですか、
はい、大丈夫です、
なんか言いたいことあったんじゃない、
いや、どこにいん
だ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ということでですね、はい、あの次の曲はですね、嬉島先生のねリクエスト曲でございます、うん、斉藤和義で、幸せハッピーということでどうぞ。 お聞きいただいたのは斉藤和義で幸せハッピーでございました、ね、
これ私なんか去年もなんかリクエストらしいです。2回目は、はい、
でももうぴったりですね。
そうでしょ。あなたがジョニーをリクエストしたからやっぱキャラバンのあれだからと思って。
そうだね、
まあ、でもなんかやっぱりそのキャラバンにしてもね、うん、この幸せハッピーの歌詞にしても、
うん、
ハッピーの実態はわからないっていうところがね、
そうね、
すごくなんか共通を感じたよね。
そうだよね。
キャラバンだってなんだかよく分かんなかったけど何かだなってみんな書いてるじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。そうそう、まあ我々今ねメールを読みながらね、ごちゃごちゃごちゃごちゃいろんなこと言いましたけれども ね、じゃあ端的に説明してくれっていうのはなかなか説明できないんだよね。
そうなんですよ。それがなんか人間の持ってる能力でしょ。特になんか出し物なくても盛り上がれるっていう。
そうね、
ねえ、ハッピーになれる、
はい、
結論幸せハッピーだ
った。うーん、そうそうそう、ね、それしかね。今曲を切ってガタッとね私も腰が抜けました、ね。あの戦争のこととかいろいろ言ってましたけどもね、いや我々に言いたいことはこういうことなんだっていう、
ね、結構 ね、あのお話がヒートアップしてたのでちょっと私もぶつ切るようにね。
いやいやいや、
寝ちゃこうでしょ。
よかったですよ、かった、ちょうどいいタイミングでした。
あのあれですね、うん、歌詞は今和の清少女の話ですね。曲が細野さん、
細野さん、春海さん、ね、
はい、
じゃあちょっと、
はい、
まあ、お悩みというかね、はい、ちょっとこれもキャラバン絡みですけど言ってみましょうか。
はい、ラジオネームよいどれぽんちゃんさん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんばんは。ズバリ言って私は人と関わることが苦手です。みんなと仲良くなりたい気持ちは強いのですがなかなか行動に移せない。今回どうでしょう、キャラバンに参加して SNS で見かけたことのある藩士の方々にお声をかける勇気もなく、一人寂しくだけどキャラバンは楽しく過ごしました。藤村さん、嬉野さんのコミュ力の高さ、これはどうやったら培うことができるのでしょうか。なかなか一歩を踏み出せず、そして金のない私はどうやったらコミュニティを広げられるのか、もしよければ助言をしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
いやいやいやいや、
別にコミュニティ無理に、
そうですね、もう来てるじゃないですか、うん、キャラバンに一人で来てるじゃないですかね、うん、でこんな時にね、普通だったらね、いやそこは一歩ね勇気を出してね、うん、ちょっと声をかけてみましょうよなんて言うんですけどね、声かけなくてもいいっすよ別に、それ苦手なんだ、うん、それよりもキャラバンに来て、だって一人寂しくだけど楽しく過ごしましたってもう書いてあるじゃないですかね、もう十分でしょ。
一人でも楽しいんだから、うん、無理にこう、
うん、
だからなんかやっぱり個人個人のタイミングです
ね。そうなんですよ、
その個人個人のタイミングが来れば、
うん、そうそうそう、
その方も多分誰に言われなくても多分誰かと関わるとするはずなんですよ。
そう、
さっきの方みたいにふと思い立って、あ、ちょっと声かけてみようってなる可能性もあるし、
そのタイミングを待った方がいいんですよ。
そうですよね、
逆に声誰かがかけてくれるかもしれない、
それもあるかもしれないし、
あとなんかのりぞうさんがね、あのキャラバン会場で言ってましたけど、うん、なんかその、うん、キャラバンが帰るときに、
はい、
なんかその、はい、一人だけね、すごく話したそうな顔をする若者がいて、うん、それでなんか話したらしいんですよ。
はいはい、
もものすごいなんか熱量で、
あ、
キャラバン良かったんですよ、ここはどこ、あそこは良かったんですとかって言われて、うんうん、語って、
はい、
その人は誰とも関わろうとしないっていうね、
はいはいはい、
一人でキャラバンを、うん、楽しんでる、
うん、
でなんか友達になろうという気持ちもノリドさんたちにはあったかもしれないけども、うん、まあ、それに参加しようとはしないみたいな、
うんうんうん、
だからそういう感じなんですよね。その人はやっぱりキャラバンを一人だけで楽しんじゃってるんだけども、
うん、
それでもその人のなんかタイミングとその人の流れだから、
うん、
だけどその彼もさすがにあんまり楽しくて思わずなんか何か言いたいとか思ったんですよね。その時言っちゃったら、こういうことのなんか連続ですから、
そうですよね、
どういうふうにしなきゃいけないとか
ない、
幸せの姿はこうだとかないわけで、ご安心ください。
いつかあなたの話を聞いてくれる人がいるかもしれないし、
話したくなれば、
なればそうだし、
そしています。
多分ね、その今ね、はい、こう会った人っていうのは普段はね、そんなにね、あの人との関わりでね。煩わしいっていうこともあるだろうし、多分昔なんか失敗したこともあるんだろうと思います。職場とかなんかでなかなかこううまくいかないっていう人なんだと思いますよきっと。だけどね、うん、なんか言いたいっていうね、なんか私のことを聞いてくれないか、俺のことを聞いてくれないかっていうその雰囲気がね出ちゃうんですね。
出ちゃうんで
しょうね。って思わずやっぱりのりぞうさんたちもね、やっぱり優しい方々ですからね、楽しかったですかってお声かけたんでしょ。
そう
したらね、溢れ出るものが
止まらなかった、
止まらなかった、
でもだからといって お友達になると
かなるとか別にそれはなくてもいいんですよ、
まあ、金にはないのかもしれない、
ね、消えないしね、うん、でもまあそういうもんじゃないですか、うん、このね酔いどれポンちゃんもね、もしかしたらそういう本当に楽しかったっていうの誰かに言いたいことあるかもしれんだけど、それがね顔から溢れてたらね、うん、なんかもしかしたらそういう風になるかもしれないし、だからコミュ力の高さとかって言ってますけど、我々コミュ力の高さとか思ってませんからね、別に全然これはもう何かで養ったわけでもないしね、ただ楽しくやってるっていうだけの話なんでね、
頭楽しくやられてるだけなので特にコミュ力とかも考えてないと
思うから考えてない、はい、全く考えてないですよね、
一生懸命人脈広げようとか別に思ってない
ですよ、ないですないです、私もね言ってしまえばね、私もね初対面の人と会うのはねめんどくさいんですよ、
だから人間まあ多かれ少なかれ多分そうですよ、
そうですよ、
なんかどうだか分かんない、
ね、
とにかく人に会いたいなんて人は
いないいないいない、
人脈を広げて、うん、いろんななんか会合に顔を出して
そうそうそうそうみたいなこと言う人がさ、なんか社会の中でさ
い
るじゃないですか、
一定数いらっしゃる、
あれ嘘ですよ、
なんか人がいっぱいのところにいる方が好きみたいな、
うん、それからよくねそういう仕事のそういうね、なんかでよく言うのがね、そうやっていろんなところでね人脈をどんどん広げてね、うん、そしたらもうもっと輪をこう広げるみたいなね、そういう人と新しい人と会うとワクワクするんですよみたいなこと言うやついるじゃないですか、あれ少数ですよ社会の中で、あれおかしいですよ、俺ワクワクなんかしねえもん新しい人と会ってさ、ないですよ、多少の付き合いがあって、いや久しぶりに会いたいねっていうのは当然ねワクワクというか、いや楽しみですよ、ワクワクじゃねえね、単なる楽しみですよ、それが初めてね会うからね、なんか心が躍ります、嘘ばっかりだと思う絶対なんかそう言うと、あこの人ってすごく社交的で、なんかそうやってこの人いろんなビジネスチャンスを広げてる活発な人なんだなみたいな印象をつけたいだけでしょ、
いらっしゃいますよね、
いらっしゃるし、あれ嘘だよ、
理解できないです、
理解できないよねこれ言ってさ、あでもそれ僕すごいわかりますとかっていうやつがいたら、多分そいつも嘘つきだよ嘘つけよお前そんなことあるかよと思うよね、
ね、
いやかっこいい人をね見かけたら、うん、ちょっとねたまたまね見かけたらあと思ってワクワクするとかドキドキするあるよ、
ね、
それはありますよ、うん、それとこれとは話が別だからねこれね、そんなことはありゃしねえよっていうこと
で、ね、このキャラバンは楽しく過ごしましたって書いてますから、
そうですそうです、
その前に一人寂しくだけどって書いてますけど、これそんなに寂しくなかったんですよ、なか
ったで、うん、寂しかったら
旗から見たらそうだったかもしれませんねって、
そうそうそういうことですよね、うん、それそれだからみんなねあちこちやってるのは一人だから寂しく見えんのかなっていう、そういうところにちょっと若干の負い目みたいのを多分感じてるんだろうけど、この人一人で楽しめる人なんだから別にね、いいんですよ、で多分あれですよ、別にグッズとか買えばさ、あのボランティアの方は全然話をして、あこれいいですよとかって言ってから、あいいですね、それだけでも全然コミュニケーションでしょ、その時にムスッとしてね、下向いてる人ほとんどいないわけでしょ、これも逆にコミュ力っていうけど、
あとはなんか合体で高額商品買ってもらえばもうすごい愛想も走行を崩しても抱きつかんばかり
よ、ね、1万でも買えば
ね、マジっすかの話になる、
そうですね、金のない私はって言ってますけどもね、金のない私はって言ってますけど、これキャラバン来てんですからね、そのぐらいいいじゃないですか別にね、だからまあそのコミュ力なんていうこと自体がまあ半分嘘っぱちに近い、
まあ、だからなんか我々はそういうことになんか刷り込まれて非常に
そうそう
あの苦痛なんですよきっと、
そうなんです
よ、そんな、ね、コミュニティ広げるためにお金使う必要ないですよ、
呪縛から逃れなきゃいけないっていう時はキャラバン格好の
そうですそうですそうですそうです、うん、勝手にみんなやってるしね、
だって世間的に価値ねえもん一つもねえもん、
そうだよね、
どうだろ
う、いいだけグッズを買わされてんだから、最後にはアーティストの、ね、歌で投げ銭しろなんですよね言ってるけど、あれだって別にそういうことやりたい人がやればいいだけで、全員がね、うん、無理やし、
ずらかぼった人がアリスを聞かされたりするしさなんか異常に盛り上がってる様を見せられてね、
楽しかったとさ、ね、このお客さんがさ、もう最後の方なんてさ、はい、もうキャラバン温度だのさ、なんだのでさ、まあ、わんさかもう舞台の前に出てきちゃってさ、
ご 踊っちゃってさ、
ね、勝手にやってんだよあの人たちね。こっちがねやれなんて言ってるわけじゃなくて、うん、あの人たちも楽しくなっちゃってるもんだからさ、うんっね、やっちゃってるじゃない、ね、でもそれを見てるだけでも、うん、なんかねなんとなくこうみんな盛り上がっちゃうっていうのがね、
あそこに行けばまたああいう風なことになるんだよなってこと経験があるからワクワクする。
そう、それはありますよね。それは楽しみですよ、またあの人たちに会えるっていうね、それは普通にワクワクしますからね。
これはまた来年も楽しみ、
それは来年も楽しみってことですね。じゃあちょっと最後の曲いきましょうか、
はい、それでは本日最後の曲です。ユーリでカーテンコール、どうぞ。はい、お聴きいただいたのはユーリでカーテンコールでした。
ああ、これ先生も知ってるんだ。
ユーリ君いいですよ。
あ、そうなんですか、ね、はい、私全く知らない。
あとなんか少年となんかコラボして曲作って歌ってて、難病の少年なんですよ。その子も声がいいんですよ。
ほうほうほ
う、うん、でその子の声がいいっていうことをユーリ君がやっぱ発見して、それなんか曲作ってあげて、その2人で歌ってる歌がもう最高。
あ、そうなんだ、なんて歌ですか、
はい、思い出せない、
思い出せないよね、まあまあまあまあまあ、はい、ね、聞いてみましょうかね、はい、ちょっとね、もう一つね、お悩みみたいにちょっとキャラバンと全く違うんですけど、ね、はい、ちょっと言ってみましょう。
はい、ラジオネームカンさんのドーファンさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。私は14年前に息子が北海道の大学に進学したのをきっかけに水曜どうでしょうを知り、どうでしょうファンになったものです。今日はそんな私の愚痴を聞いてほしくてメールいたします。北海道の大学を卒業後、そのまま北海道で就職、結婚した息子ですが、結婚報告にお嫁さんの実家に行った際に、向こうのお父さんから北海道での子育てに心配されたそうで、進学の心配の他に津波や熊、大きな病院がないなどいろんな理由をつけ、来年度からお嫁さんの実家がある東北へ移住することにしたとの報告を受け、非常に残念な気持ちになっています。私の心が狭いと言われればそれまでですが、将来息子の世話になりたいとか、孫の成長を逐一見たいとかの願望はないし、私は北海道が大好きで、孫が生まれた時は要望に応じて北海道に通い手伝いをし、また息子宅には行かずとも北海道旅行を楽しんできたので、今までのスタンスで行けばいいとは思うのですが、北海道で息子が進学してから本当にいろいろな方々に優しくお世話になり、非常に恵まれた環境でお仕事をさせていただいているはずなのに、非常にもったいないし先行きが心配でもあるし、またやはりこれはやきもちですが、お嫁さんの実家には妹さん夫婦がそばにいて、にぎやかに過ごされているようですが、私の側には誰もいません。あちらのご両親とはコロナ禍であったので、結婚の際はオンラインでの顔合わせのみ、結納も辞退されたので、なんだか拒否されているようで、引っ越し先の東北に孫らに会いに行くのも今から気が引けます。息子は息子、私は私の人生を楽しく生きればそれでいいとは思いますが、なんだかモヤモヤと心の整理がつきません。取り留めのない長文でのメール失礼いたしました。これはちょっとね、私さっきまあ、下読みでバッと読ませていただいて、うん、最初ちょっと理解ができなかったんですけど、うんうん、まあ、関西に住んでいるまずお母様ですかね、うん、お母様のからのメールで、うん、息子さんが北海道で、うん、結婚をなされたんですけど、うん、東北に住んでいる、だからお嫁さんのお父さんがちょっと、ね、そうそう、
ね、行くっていうことです。
東北、
まあ、息子はなんか
そのお父さん言ってることちょっと、
まあ、だから息子はお嫁さんの実家にその取り込まれてしまったっていうことでしょ。そこをお母さんは胸に思って、うん、息子にもうちょっとしっかりしてくれるのあったじゃないですか、
うん、息子よしっかりしてくれもあるだろうし、あ、まあでもね、うん、この人北海道に来たかっただけだよね。旅行行くきっかけがなくなっちゃったってだけでしょ。
でもそれだし、なんかその理由もそのね、義実家さんの理由もなんか
まあまあまあ、嫁の親父としてはまあ自分の手元に置きたかったっていう
でしょ
ことでしょ。
でもなんかそのこじつけがすごいなと思っちゃいます
よね。いやもうでも息子がそれに承諾してね、
そうそう
だから輸出は何もでもまあこの人本当に愚痴ですよ単なる、
まあね、
だって最後に書いてある、私は私の人生を楽しく生きればそれでいいって書いてるじゃないの、うん、
息子が取り込まれちゃったその実家に自分は行きたくないわけでしょ。
行けないんじゃなくて行きたくねえんだよね。
私もいますよ、なんかそれはなんかおかしいんじゃないかって、わだかまりきっとね終わりになって、
いやでもモヤモヤする気持ちも私は
分かるけど、今 またこのね、あのヒゲ線の穴にね、はい、今愚痴を全部吐き出しましたから、あなたは楽しく北海道旅すればいいでしょ、そういう方いっぱい今日ねお話ししましたから、うんね、あなたはあなたでね幸せ乗ってでもね行けばいいですよ、
だからなんかそのキャラバンに来ればいいんじゃないですか、
ね、そうですそうです、
一番いいです、もう北海道行かなくていいから、
息子さんに会わずともいろんなところに、ね、
息子のことすぐ分かって
ます、いいいいもうね、息子もそのうちねお母さんが楽しくやってりゃ ね来ますよ、ね、子供連れてね、ということです、
最初からもう息子なんかいなかった
、ね、言っちゃっていいですよ、ね、ね、はい、ということでね、はい、もうお別れの時間でございます、はい、プレゼントステッカーね、いきましょうか、ね、夢とワクワクはエンドレス、どんな方ね、なことあるかよお前、だから愛理さん群馬県の方、そしてアンズさん福島県の方、T さん、三重県の方、そしてクララのゆりいかさん愛知県の方、こちらの5名様にですね、霊剣新たかなねステッカーをあげますということで、今日もこれにて賑やかにねお送りいたしました、これにて終了ということで、お相手は
来週ユニバに行きます、風子と
弟子の正道と
藤村忠久でございました、ということでまた来月、はい、おやすみなさい、
おやすみなさい、
おやすみなさい。